せーの、番外フューチャードリーム。大丈夫ですよ。
ごめんなさい。
いや、タイトルコール言って普通は喋るんですけど、何も喋らない
から
。
ごめんなさい、カサカサさせちゃったなと思って。
もうこれ放送じゃないからいいです。
いいですか？
ここはカサカサさせてもいいですけど、
はい、
あの生放送中にカサカサするのはダメなんです。これは放送じゃないんで全然いいですよ。別にカサカサしようが、逆に音入れてもらって何でもいいですよ。
爪
切る音入れようが、
ありがとうございます。
何しようが、はい、
はい、まず今日の日にちからです。2月28日土曜日、配信125号って先に皆さん伝えてましたっけ？
そうですね、まあ、はい、泉さんのスタイルでもいいですけど、まあ、125号になりますね。
125号、
はい
はい、
先週がね、はい、取れてなかったんだよね。
なんかね、本当機械が遅れちゃって、ね、うん、うん、いや無事ね、なんか大会の方も順調にね進んでそうですよね。麻生さん、
大会って何でしたっけ？
あのワールドカップ、スノーボードのワールドカップですね、はい、なんか盛り上がってるのかなと思いながらちょっと外をチラチラ見てました。
1時まで、うん、1時からでしたっけ、本戦。
そうですね、
うん、多分ツイッターかなんかでもあのつぶやいてるんじゃないですかね。
ね、あのなんか今回その調べてるにあたって選手の人数とあの大会の参加国の数字がいろいろバラバラだったので、どれが本当なんだろうと思ってなんか調べててすごい不安になっちゃったんですよね。だけどなんか一番あの朝丹さんのが選手何名って役員何名って載ってたので、あ、きっとこの数字でみんな約100名とか約80名とかばらつきがあったんだと思って分かったんですよね。なんか世界中からね旭川に集まってきて、本当になんか国際的な ね大会で素晴らしいですよね。
多分今日の夜あたり36とかにちょっとチラチラ、
うんうんうん、ね、そうですね、
いろんな国の言葉が飛び交うかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。ね、麻生さんも英語ペラペラなので、
いやそんなことないですけど、
楽しそうですね。あ、メッセージです
ね。僕行きましょうか。
どうぞお願いします。
ラジオネームボンボヤジさんからいただいてますね、
うん、ありがとう。
源田さん、茜さん、泉さん、こんにちは。
こんにちは。
先週は本家 FM 横浜裏フューチャースケープへのメッセージありがとうございました。あ、そう、僕ね2週間ぐらい前に送ったのがくんどんさんに読まれてましたね。横浜アイスクリーンキャンディー、おかげさまで4月から全国発売が決まり、あ、そう、近々旭川でもお楽しみいただけることになりました。そっか、じゃあ旭川のスーパーでも買うこと購入できるんですね。
美味しいですよね。
うんうん、こうね旭川に来ればあれだ、柳井真紀ちゃんのマーライオンの包み紙のアイスクリーンキャンディーを当てるまで買うことができるんだな。
うん、ねえ、そうだ、なんか幻の何枚かしか入っていないという。
でも最近はなんか一袋に4つ5つ入ってる場合があるらしいです。急になんか大安売りになってる。
あれあれ、
ね、どういう配分でどういう仕組みで入ってるんでしょうね、これ ね、ランダムにね。
うん、
多分全然入ってないよっていう文句があって急に入れ出したかもしれないですよね。
そうですね、やっぱ当たった方が楽しいですしね。
そうですね、
うんうんうん、そっか、ついになんかいいですね、全国的にいろんなものが有名になって、
うん、
横浜リ、ん？ FM リベール、ん？横浜 FM さん、
はい、FM 横浜
さん、 FM 横浜さん、
はい、いいですよ、
全国的にね本当有名になりつつありますね。
はい、
はい、うんうん、
うん、
はい、
さあ、うん、
あとそうですね、何か、あ、そう、麻生さんの本が本格的にもうコンビニに、うん、
来月ですね。
あ、来月、
来月、
あ、もうすぐね、明日、
いや3月の9日、はい、
つ
まようですけどね。
あ、もうすぐですね、
はい、泉さん、表のテーマ は何でした？
お引越し。
お引越しだったんですよね。
はい、そうです。
そういうのもこう伝えてあげるといいと思いますよ。ポッドキャスト聞いてるくれてる方とかに。
いいんですか、
ね、いや、いいんですかね。
なんか麻生さんの方がもっと楽しい話題を持ってるような気がするんですけど。
いや、これも泉さんの訓練ですから。泉さんがメインで喋らないといつまで経っても喋れなくなります。
そうなんですか。
いつまで経っても僕がやってないといけなくなるでしょ。これは訓練ですから。そうです。こういう機会を、はい、偉そうに言うと与えてやってるけど、やっぱりこう やらないと絶対に成長しないですよ。
成
長。はい。
そうですね。私、今日のテーマお引越しだったんですけども。
そうなんですね。
なんか転勤族の方ちょっと羨ましいんですよね、私ね。
転勤したことないんですよ。
ないんですよね。
ずっと朝日から生まれて、
はい、そうなんです。
昔のなんかね、江戸時代なんか藩を出ちゃいけないみたいな感じですよね。脱藩できないみたいな。脱藩したかったんですね。
参勤交代とかね、なんかね、昔の方がそういうふう なんか活発な動きがあったようなね。参勤交代は関係ないのかな、うん、なんか移動の転勤族の、ね、方大変でしょうけど、なんかいろんな新しい土地に行けて、なんか楽しみもあっていいなと思って。
あ、その土地土地でね、
なんか羨ましいなっていう気持
ち。逆にでもお子さんいる家庭だと大変ですよ、やっぱり。
い
ろいろと。
そうですね。なんか転勤族のお子さん大人になった方でもやっぱり嫌だったってね、言いますもんね。
で、後になってか、まあ、もう良かったかなって思い出になるんですけどね。そのところでまた新しい友達ができたりとか、新しい世界が ね今じゃもうね、国内の移動なんか当たり前で、世界中で活躍する人多くなってきましたから ね。海外転勤ってやると普通は嫌だって言った人昔は多かったかもしれない。今じゃもうラッキーって、
そうですね、
逆に優秀な人に声が、ね、かかったりとかね。
一組に比べると気軽に世界にもね、足を運べる時代ですよね。そうですね。最小限、なんか最小限のものに囲まれて生活したいなっていう理想もあるので、本当にそのお引越しをすることによってね、本当に必要であるものと必要でないものが分かってきそうで、いいな。
やってみたらいいんじゃないですか、お引っ越し。
引っ越しする気分で。
いや、気分じゃなくて実際にしたらいいじゃない。
ま
あ、やればいいと思います。まあ、別に普通にね、東高5丁目から東高1丁目でもいいし、まずはできることをやればいいんじゃないですかね。
ね、今はちょっと無理。そうですね、現実的には無理だけども、その気分で引っ越しするぐらいの勢いで何かいろいろね、勝たしていったらいいでしょうかね。
あ、なるほど。勝たしたいのが目的なんですか、勝たしたいの、
ね、最終的な目的は、やっぱり必要なものに囲まれたいっていう、そういう願望。
必要なものに囲まれたい、必要のないものはいらないっていう逆説的な考えで、
逆説的な考えで、なんか私もそうですね、なんか昔の日記帳とか結構捨てちゃったりしたんですよね。なんか死んでから子供に読まれたら恥ずかしいなとか思って、まずはそういうところからやっていこうかな。
どんな恥ずかしいこと書いてあるんですか。
なんか小学校の時から日記つけてて、なんか拙い字でいろいろ書いてあったんだけど、友達とのそのいさかいとか悩み事とか、なんかね、
思い出します、読むと、覚えてる、
やっぱ読み出すと思い出したりして、
あった、私書いたって、
その日記帳自体も見ると、あの本屋さんで買った日記帳だなとか思い出したりして。
それ宝物ですね。
だけど子供に見られる分にはやっぱり恥ずかしいので、
お母さんもこんなことで悩んでたんだとか、
こんなこと考えてたんだとか思われたら、なんかちょっと恥ずかしいかなと思って、自分のものからまずちょっとずつ果たしてきてはい
る。それは今秘密の戸棚に入ってるんですか。
いや、入ってなくて、本当にもう5年前ぐらいに思い切ってポンと。
あ、もう今はないんですか。
ないんです。
あ、捨てちゃったんですか。あら、もったいない。
なんかもったいないような、もったいなくないような。
鍵をかけて何かしまっとけばよかったじゃないですか。
いやでもね、
今じゃこうデジタルで保存できますし ね、
デジタルで、 物書きの麻生さんとしてもやっぱり日記って子供の頃とかつけてました？
いや子供の子、あ、子供の子はつけてましたね。あと最近、まあ、いつもやってるのは一行二行日記とは言わないで、僕の場合はこう なんだろう、今日できたこととかを書いていく、日記とは言わない、なんて言うんだろうな、ただ単なるメモ。
あ、いやでも
メモみたいなのは毎日書いてますけどね、そういう今日できたことを書いていったりとか。
あ、でも渡見の社長さんも必ずどんなに夜遅くなっても、はい、その日の出来事をね、そうそう、書き留めて、
たった本当 2,3 行ですけど、本当にメモ程度にこれやった、これやった、これやった、これできたとか、こんなことあっただけですけど、
あ、やっぱりね、何かを成し遂げてる人は違いますね。
いやいや違う、いやいや、そんな大層な自慢できるもんじゃないです、全然これは。
お引っ越しから離れちゃったんですけど、
いえいえ、
たくさんね、麻生さんの方がお引っ越しされてるので、やっぱり別れ際とか悲しかったですか？
あのね、僕最初に引っ越ししたのが実家から拝島という、最初に就職したのがティアックって会社なんで、ティアックの寮が拝島という、まあ、八王子の近くなんですよね。横浜からだと車で1時間半ぐらいかな、
うん、
ものすごいスピードで行けば1時間ぐらいで着くんですけど、1時間半ぐらいで着くようなとこなんですけども、やっぱり初めて家を出るときに父と母がちょっとこううるっとして、で僕もなんか自分男なんだけど、1時間半ぐらいのとこなんだけど、でなんか家を出るっていう時はちょっと寂しい思いになりましたよね。でそう、なんか父さん母さんに親孝行しなきゃなとか、これちょっとこう感情高ぶるじゃないですか。もうすぐ頑張って来るからみたいなことを言って、で本当にこううるっと来るような、こうなんだろう、最後のね選別もらってこう行ったんだけども、1週間後に家にいるみたいな帰ってきたよ土日みたいな先週のあれは何だったんだみたいなね。
それはな、
いやなんか寮に行ったらみんななんか近くのどっか行っちゃったりとか、いなくなっちゃって寂しくなっちゃったんでしょうね俺ね。それでなんか車で1時間半だから、また八王子から横浜に戻って、ただいまみたいな、お前先週行ったばっかじゃないかみたいな。でもそうですね、その後はゴールデンウィークにまた1回帰って、だから1ヶ月ぐらいしてまた帰って、でまあ、夏休みか、そうですね、だからまあ1時間ぐらいで行ける距離だったから、3ヶ月に1回ぐらいは帰ってたのかな。でもその最初はこうもう実家出て自分の部屋ないし物ないっていうので、今までねもう何十年ね一緒に親と過ごしてうるせえなと思った時あったけども、いざこうね出るとなると、あ、ありがたかったなとかね、感情高ぶりますよね。
先ほどね麻生さんも言ったように、何か切り替えるチャンスでもありますよね。もしなんか自分を変えたいって思う時があったら、
変えたいっていう時にはそうですね、引っ越しをするっていうのが一番いいパターンですね。
はい、環境を変えて新しい自分に挑戦するきっかけになるっていう、
そうですね、住む場所と人を変え、人付き合いを変えるっていうのが一番早いと思います。
でもちょっと会いたいなっていう気もしたり、そう、麻生さんの言う通りなんか、ね、やっぱ付き合う、その状況によって付き合っていく方々、出会う方々も変わってくるの で、
そうです、ね、
昔の方になかなか会えなくなりつつあるんですけど、はい、でも会うとその頃に戻れるから、やっぱりなんか今までの出会った人ってありがたいなと思ったり、
そうですね、それをベースにね、踏み台にして
踏み台になんかあんまり、ね、いい響きじゃないですけど、でもステップアップっていう意味ではそうなっちゃうのかな。何を基準にステップアップっていうのか分かんない、
俺を踏み台にしていけみたいなね
いや、嫌ですね。なんか出会わなければよかったとか思ったり、絶対出会うと別れがあるじゃないですか。だからなんか出会わなきゃよかったなって思ったり。
なるほど、それは恋愛とかの話ですか？
恋愛以外でもなんかそういうのないですか？男の友情とか特にないですか？
男の友情でですか お前と出会わなければよかったみたいなそれはあんまりないな。
あ、そうか、出会わなければよかった、うん、男同士の友情ではないですかね。
僕の中にはないか、あいつと出会わなければよかった友情みたいな。そうですね。
そうですね。また3月4月とね、新たな出会いの季節となりますね。
はい、そうですね。
だからなんか本当今日はね、いろいろと聞いてる皆さんにもご迷惑をおかけしました。
大丈夫です、徐々に徐々に成長して自分できるようになってきますから。あとは自分でもこうやろうっていう声で、自分のこう能動的な意思とかが重要ですよね。
今日も一日勉強になりました。ありがとうございました。
いやいや、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。2月28日配信125号。お天気も伝えた方がいいんですかね。
あれ言ってませんでしたっけ。
お天気言ってなかった。はい、お天気は旭川は晴れですね。はい、来週もよろしくお願いいたします。
番外フューチャードリームでした。
はい、
私は麻生健太郎と
岡崎泉でお送りしました。